皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
日本キャンパスクルセイド、京都担当、チームリーダーのラインメリキと申します。初めて、私を見る方々がいらっしゃるかもしれないので、簡単に、自己紹介を、したいと思います。実は5人家族をいるけれども、妻と、子供3人ですね。ただ私以外には今日みんな体調を崩しているので、ちょっと今日一人で、参りました。おそらくそこで見てるかもしれないので、まあ見てないかもしれません。横になってるかもしれない。はい。また、気になるかもしれないので、身長198センチです。みんな、おそらくいつか聞きたいなと思いつつ勇気が出なかったので、はい、言っときます。はい。まあ、この京都に来たのは去年の、3月ですけれども、実は、私大学を卒業して以来、2004年からずっとこの日本キャンパスクルセイドの宣教師として、働いています。私がこのキャンパスクルセイド CCC に出会ったのは大学3回生の時でした。まあ、クリスチャンホームで生まれ育ち、高校時代にも洗礼を受けました。けれども、大学に入ってからしばらくすると、教会から離れ、さまようようになり、信仰生活もしなくなりました。教会にもう一度戻って、クリスチャンとして成長し始めたきっかけというのは、CCC の交わりでした。そこで御言葉を分かち合える、また祈り合える信仰の友が初めてできたからです。それをまあ全部説明すると長くなるので今度の機会にしたいと思うんですが、まあ、クリスチャンの皆さんもどのように最初に救いに導かれたかを今ちょっと思い出してもらいたいと思います。この中では、クリスチャンホーム、私のようなクリスチャンホームの人もいれば、大人になってからキリストを信じたという方々もいらっしゃると思います。どちらにしても、その救われる過程の中では、この交わりというものは大きな役割を果たしたのではないかと私は思います。キリストを中心とした交わりには力があります。しかしこの交わりは具体的にどういうものなのでしょうか。まあ、その要素なんですね。それから意味なんですね。それからその交わりに何が含まれているでしょうか。その要素です。またその交わりを持つと周りの人々にどのような影響を与え、そしてその中では神様はどう働かれるのか。今朝、正代教会の姿からこの交わりについて学んでみたいと思います。先ほど、司会者に本文を読んでいただきましたけれども、本文に入る前にその背景をまず、ご説明したいと思います。ペンテコステの日でした。イエス・キリストが天に昇られて10日後のことです。弟子たちはエルサレムに集まり、心を一つにして祈っていました。すると突然、聖霊様がその弟子たちの上に降りてきました。下ってきました。そして弟子たちは聖霊様に満たされて、自分たちの知らない他国の言葉で神様を賛美し始めたのです。それを見たエルサレムに集まっていた群衆は、驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合ったのです。使徒の働き2章の12節。それから弟子のリーダーであるペテロは立って福音を語り始めました。そして41節で書かれているように、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。これが教会の 始まりです。42節ではこの初代教会が大切にしていた4つのことが出てきます。もう一度42節をお読みします。あ、よかったら、開いている方々はご一緒に読みましょう。はい、せーの。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。はい。ここで4つの要素が、交わりの要素が出てきます。1つ目は、人たちの教えを守ることです。もちろんこの当時は、新約聖書はまだ書かれていなかった時代だったので、その後に、新約聖書を書く人たちからその教えを直接教会が聞いていたわけです。そしてそれを聞いていただけではなくて、それを実践していました。御言葉がありました。で、それは一つ目。二つ目の要素はパンを裂く、パンを裂くことです。これはキリストの十字架の贖いに感謝して食事をすることを指します。まあ、今はこの食事が、聖餐式、まあ、来週行われますね。聖餐式と、礼拝後に行われる愛餐会、この2つに分かれています。けれども、初代教会ではこれが一緒でした。そして、この聖句によると、それを毎日行っていたようですね。集まるたびに行っていました。で、これが二つ目の要素、パンを裂くこと。食事をすることですね。で、三つ目はこれです。祈りをしていた。まあ、何を祈っていたかは、ここでは具体的に書いてないけれども、四章では祈りの内容が記録されているので、そこから予測できると思います。4章の29節から30節ではこう書かれています。主よ、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また見てを伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。つまり初代教会が祈っていたことは御国前進でした。御国前進のためには祈っていたのです。そして、この2章の43節から、このような不思議と印が実際に行われていたこともわかります。はい、今まで3つの要素を申し上げました。人の教えを守り、つまり御言葉。パンを裂き、つまり食事すること、聖餐式も愛餐会も、そして祈りをしていた、御国かけらのために祈っていた。一つ、飛ばしたことに皆さんお気づきになったでしょうか。交わりを持ちということですね。それが四つ目の要素ですが、わざとこれを飛ばしたのは、この他の三つの要素がここに含まれているからです。つまり、交わりには、御言葉があって、祈りがあって、そして、まあ、食卓の交わり、食事があるのですね。キリストを中心とした交わりに、この3つの要素が含まれています。じゃあ、こういう交わりという言葉の意味自体について、ちょっと考えてみたいと思うんですが、まあ、皆さんは、よくご存知の通り、ギリシャ語ではこの交わりという言葉はコイノニアと言いますね。このコイノニアというギリシャ語は新約聖書ではほとんど交わりと翻訳されますが、他のことでも、言葉でも訳されることがあるので、それをご紹介したいと思います。一つは預かる。まあ、ここからもうちょっと意味が分かると思うのでご紹介したいと思います。預かると訳されることもあります。例えば、まあ、聖餐式の話を先ほどしましたけれども、第一コリント10章の16節では、聖餐式に関してこの交わりという言葉が使われています。キリストの血に預かる、また体に預かる これはコイノニアなんですね。つまり私たちが聖餐式を行うときに、もちろん記念する意味もあるけれども、実際にそれをすることによってキリストと交わりを持つのです。はい。また、もう一つの、例えで言いますと、先週、正代先生が話された、ピリピ3章の10節でも、このコイノニアという言葉が用いられています。そこでは、私たちが苦難を受けることによって、キリストと交わりを持つことができると、教えられています。そこでも、預かると訳されているけれども、コイノニアという言葉なので、まあ、交わりだと、持ってもらえたらと思います。はい。でじゃあ、預かれは一つの訳し方です。で、もう一つは、炎上する。これは、まあ、ローマ人への手紙15章の26節で、ここだけで出てくるけれども、今日の本文の使徒の働き2章の44節から45節でも、このことが見えると思います。もう一度、その44節と45節をお読みします。まあ、よかったらご一緒にお読みください。はい。信者となった人々はみんな一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じてみんなに分配していた。はい。このような交わりは、教会の中でも行われていたのですね。これもコイノニアと言います。で、最後に、またこの、3つを一番よくまとめているのは、分かち合うという表現です。これはヘブル人への手紙13章の16節で出てきますが、先ほど読んだように、もちろん財産や所有物といった物質的なものを共有する意味もありました。でもそれだけじゃなくて、クリスチャンが神の家族として互いに関心を持つこと、そして互いの信仰体験を分かち合うこともこの交わりに含まれています。そういうものは、まあ、交わりなのですね。ですから私たちは神の家族としてクリスチャン同士で御言葉を共に学び、共に祈り、共に食事をするのです。こういった交わりは初代教会が非常に大切にしていて、いてたので、定期的に持っていました。毎日持っていました。46節、47節では、だからこうあります。そして毎日心一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美したとあるのですね。で、これは交わりの意味です。では、初代教会がこの交わりを毎日、定期的に持っていた結果、どのことが起こったかを次に見ていきたいと思います。この交わりは、まず周りの人々にどのような影響を与えたでしょうか。43節をお読みしましょう。43節。すべての人にそれが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。はい。まあ、ここでは恐れが生じと、あるのですが、まあ、恐れという言葉には大きく2つの意味があると思います。辞書で引いてみたら、1つ目は、危険から逃げたいと思う。不安を感じる。まあ、ただ単に怖がる。そういう恐れもあれば、もう1つは、まあ、かしこむという意味があるのですね。かしこむという字で書く恐れもあります。これは何かというと、圧倒的な存在に対して慎んだ態度になる。ですから、ここで言っている、恐れというのは、怖がるという意味よりは、かしこむ、敬う、そういうような意味なんですね。別に人たちが怖かったわけではありません。これは肯定的な表現です。周りの人々が彼らによって行われていたその不思議と印を見たときには、感心した。すごいなと思った。そのようなニュアンスなんですね。はい。43節ではそう書かれているけれども、47節でもこうあります。民全体から好意を持たれていた。 つまり未信者の間でも弟子たちの評判は非常に良かったわけですね。尊敬されていました。まあ、今でもこういうことが起こるといいなと思いませんか。はい。じゃあその交わりの中で神様がどう働かれたでしょうか。周りにはこのような反応があったけれども、また47節、今日の中心聖句ですが、後半にこうあります。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。この交わりを見ていた、観察していた、気になっていた多くの人々が信じるようになりました。これはキリストを中心とした交わりの証しする力なんです。はい、この、まあ、証しという言葉についてもうちょっと、考えたいけれども、40節でもペテロの説教を、まあ、証しと呼んでるんですね。いろんな証しをする、やり方があると思います。まあ、特にクリスチャンとして証しする方法は主に、3つがあると、言えると思うんですが、一つ目は、まあ、ペトロがしたような、自然に証しをする方法だと思います。これは何かというと、自分がすでに関係を持っている人に日常生活の中で証しをすることです。まあ、ペトロはおそらくその朝起きた時に午後に、そして3000人の前で説教することは知りませんでした。けれどもチャンスが訪れた時に聖霊様に満たされて大胆に御言葉を語りました。私たちも日常生活の中では、まあ、家族やら同僚、クラスメイト、近所の方々に証しをするチャンスが与えられています。まあ、これは前回の、5月にお話ししたメッセージで、キリストに代わる施設になること、まさにその通りになります。自然に証しをする方法があります。でもう一つは、まあ、これはもともと英語だったので、どうやって日本語に直すかは非常に悩んだけれども、まあアウトリーチで証しをする方法もあると思うんですね。これは何かというと、企画を持って決めた対象にアプローチして、まあ、証しをする方法です。まあ、例えば、駅前の路傍伝道だとか、まあ、私はキャンパスでよく伝道してるから知らない人に声をかけて、福音を伝えるのも、このアウトリーチで証しをする方法に当たると思います。また、まあ、教会の伝道集会もこの中に入るでしょう。アウトリーチで比較的に対象を決めてアプローチして証しすることができます。また最後に、共同体で証しをする方法もあります。これは何かというと、クリスチャンのコミュニティを通して証しをすることです。まあ、例えば教会の礼拝、まあ、この時間なんですね。またその後に、持たれる愛参会に出席することによって、証しをすることができます。これはわざとそのためのイベントを何かを作るというよりは、教会生活そのまま、体験していただくこと、それによって証しをしていくこと、それを指しています。じゃあ自然に証しをする方法、アウトリーチで証しをする方法、共同体で証しをする方法、3つありましたけれども、それぞれ必要なんですね。それぞれも聖書的です。それぞれは人の救いに用いられますけれども、最も力があるのは最後の共同体で証しをする方法だと思います。キリストを中心とした交わりを持つということです。特にこの日本ではそうだと思います。まあ、私、宣教師なんですけれども、長年の宣教師としては私の経験上、福音を、まあ、日本の方々がなかなか信じないのは、それを理解できないからではありません。理解が問題なのではありません。もちろん日本は異教の国なので、その教えが文化に深く根付いているところがあります。 そしてそれは時には福音を理解するのに妨げとなる場合は確かにあると思うんです。けれども丁寧に聖書を教えればほとんどの人は福音を十分理解できると思うんです。では何が問題なのでしょうか。それは理解より関係にあると思います。出る釘は打たれる。人の目を気にする視界の中で生きてきたほとんどの人にとっては 1% にも満たないクリスチャンという輪に入ることはハードルが高すぎます。ではそのハードルを乗り越えるために何が必要でしょうか。教会の交わりが必要不可欠です。本当にキリストを中心とした交わりを体験すれば人は変えられます。今までただ頭で理解していた福音を関係の中で初めて実際に体験することができるようになります。また、教会の交わりの中で自分の居場所を見つけて初めて信じる勇気が出るわけです。教会の皆さんはなんか優しいね、明るいですね。他のグループとは何か違います。キリスト教はとにかくよく知りませんが、この人たちのようになりたいです。じゃあ私も聖書を学んでみようかな。知り合いの中でこうしてクリスチャンになった人は何人かもいます。その一つの例えを言ってそろそろまとめていきたいと思うけれども、神戸に住んでいた時代のことです。京都に去年引っ越しする前に神戸に10年住んでたけれども、この中で、聖書に興味があると言ってある学生を紹介されました。そこからこの学生と1年以上定期的に会って聖書の学びをするようになりました。しかしその学びが終わるたびに、帰りの車の中でいやこれ本当に意味があるのかなと、よく悩んでいました。というのはその学生が、私が見た時十分聖書を理解していました。理解していたはずだった。なのに、いくら学びをしても、もうピンとこないと私は感じたのですね。で、それで約1年が経ったときに、経ったところ、よし、決着つけようと思って、もう一度福音を伝えました。信じますかと聞くと、こうして1分間沈黙しました。で、その後、わかりませんと言うんですね。じゃあもう一度聞いてみたんですね。学びを続けたいの？はい、続けたいです。じゃあ続けましょう。ただ一つおすすめしたいことがある。聖書の学びには限界がある。キリスト教について本当に知りたければ教会においで。そこで他のクリスチャンを通して聖書を実際に体験できるから。はい、わかりました。で、そこからその学生はちょくちょく礼拝に出席するようになりました。そして、2、3ヶ月後だったと思うんですけれども、クリスマス礼拝の時、クリスマス礼拝が終わってから、教会の牧師先生に導かれて、イエス・キリストを信じるお祈りをしました。で、そこから、いろいろあったけれども、ご両親に激しく反対されたにもかかわらず、去年のイースター礼拝で洗礼を受けるようになりました。そしてその学生は今も熱心に信仰生活をして、教会生活をして、そして神戸 CCC の学生リーダーにもなっています。教会での その交わりの力をその学生が体験したからです。まとめていきましょう。今日はキリストを中心とした交わりの証しする力について学んでまいりました。初代教会の交わりに御言葉と祈りと食事が含まれていました。財産も体験も一切のものも分かち合っていました。 初代教会の証する力はこのようなキリストを中心とした交わりにあったのです。そしてその結果、神様は彼らの間でさまざまな御業を起こし、救われる人々を日々加えてくださいました。私たちも同じようなことを体験したければ、初代教会と同様にこの交わりを大切にしなくてはなりません。実は、この1週間このメッセージを準備しながら、一つの、悩み事がありました。それは、私がここに立って進める立場なのに、私自身がこういうことをあんまり実践していない、ことに気づいたことです。もちろん礼拝には出席はしますが、それ以上の交わりを特に求めない。声をかけられたら、まあ、もちろん話すんですが嫌ではありませんが、自ら進んで人と関わろうとあんまりしない。まあ本当に宣教師としては恥ずかしい話ですが、そのふさわしくない受け身的な態度が私にもあるということに気づかされました。悔い改めます。これからも皆様にますます関わりたいと思っているので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。礼拝終わってから後ろで一人で携帯いじってるのを見たら、ぜひ声をかけてください、はい、じゃあ皆さん、周りに初代教会のように影響を与えたいと思いますか？人がどんどん救われてくることを、その御業を見たいと思いますか？そうするためには、キリストを中心とした交わりが必要なんです。そのような交わりを持ちたければ、私をはじめ、一人一人の動力が求められています。不快に感じることもあるかもしれません。面倒くさいと思う時があるでしょう。けれども、細野チャペルがこのような交わりを持っていると、神様は救われる人々を加えてくださると信じます。御言葉、祈り、食事の中で皆様にとって、また教会にとって今最も必要としている交わりは何なのでしょうか。ぜひこれからも信仰に励み、キリストを中心とした交わりを持ってまいりましょう。お祈りして終わります。愛する天の父なる神様、尊い主の御名を心より褒めたたえます。神様、私たち一人一人を救いに導いてくださって、そして教会という素晴らしい神の家族に導いてくださったことを心から感謝します。神様、私たちの消極的な態度、愛の足りなさ、感知の足りなさをどうか許してください。どうか私たちが本当に御言葉を中心とした、祈りを中心とした、また食卓の交わりを中心とした、そのような共同体、魅力的な共同体、周りに影響力を及ぼす共同体をこれから私たちから作っていくことができますように助けてください。私たちがその交わりを優先するとき、神様が働いてくださって、救われる魂を送ってくださることを信じますから、どうかこの細野チャペルにおいても御業を起こしてください。主の働きに期待します。感謝します。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン。